おはようございます。一言お祈りを捧げます。ハレルヤ、天の父なる神様、この朝も私たちを集めてくださり、御霊と真理によって礼拝する者としてここに導いてくださったことを感謝いたします。人はあなたの御言葉によって生きる者として作られました。植え替き、そして聞く耳を持って聞くならば、あなたの御言葉の意味、あなたの御心が分かるように、この聖書が与えられていることを感謝いたします。へりくだって、共に御霊の中で、聞き従うものとなりますように、祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。時は3月、3月は弥生、隣のショッピングセンターは弥生地区にある弥生ショッピングセンターといういろんなところで弥生が使われていますけれども、どこから来ているかというと、3月になるといろんな植物が、その弥生だったかな、なんかその植物が生きるという意味の言葉が使われて、それが弥生というふうになったと言われています。今読んでいただいたこの箇所は2000年前の出来事ですけれども、日本に置き換えるならば弥生時代、2000年前は日本は弥生時代でした。その前は縄文時代、そしてその弥生時代の後は古墳時代というふうになっています。二つのことがここで語られていまして、まあ税金の問題、そしてその結婚したけれども夫が死んで子供がないまま死んで、レビラート婚という当時のユダヤの結婚制度の下で、弟は兄の名前を残すためにその兄嫁と結婚して子供を設けなければならない。で、7人が次々と結婚したんですけど、次々と亡くなってしまった。で、それを復活を信じないサドカイ人たちがイエスも攻撃するためにそれを用いて攻撃してきたわけですけれども、イエス様は税金の問題についても、この結婚の問題についても見事な回答を与えられたわけですね。誰も反論できない、ただただ驚くばかりの答えがイエス様から出てきたということをこれから学んでいきます。画像を2つご覧いただきますけれども、これは2000年前ローマで発行されたデナリ銀貨の表と裏です。で、イエス様が誕生された時のローマ皇帝は誰でしょうか。アウグストゥスという皇帝でしたが、そのアウグストゥスが養子に迎えた人が次の皇帝、第2代の皇帝になって、それがティベリウスという方でした。で、これはデナリ銀貨ではなくてユダヤの通貨銀貨でシェケルという名前で呼ばれています。はい、ここまでで結構です。はい、で、時は受難週、来週から私たちは受難週に入りますけれども、その受難週の火曜日にあたる時に多くの知識人指導者たちがイエス様を殺そうとしていた、暗殺計画を練っていた、そして言葉尻を捉えて罠にかけようとしていた。ですから、この火曜日に集中して彼らはいろんな論争をイエス様に向けてきたわけですね。その グループというのが26節にどんな人たちだったかというと、11章の27節にユダヤの祭司長たち、立法学者たち、長老たちと呼ばれる人たちが人々の人気を一身に集めているイエス様を妬んで彼を排除しようとして、狙ってきていたわけですね。イエス様の人気はうなぎ登りだったわけです。WBC で活躍した大谷翔平以上の人気がイエス様に集中してきていた。で、妬む人たちがいたわけですが、その人たちが直接、イエス様と、論争してももうことごとく論破されてしまったので、なんとか言葉尻を捉えようと手下を使って、この12章13節からその攻撃が始まっているわけです。使わされたのはパリサイ人とヘロデ党の者を数人と書かれていますね。このグループはパリサイ人というのは聖書を忠実に、立法の教えを忠実に守ろうという、今でいうと原理主義者と言える人たちだったんです。で、一方ヘロデ党というのは、当時イスラエル、ユダヤを治めていたのはヘロデという王様でしたけれども、この人はユダヤ人ではないためにユダヤ人から嫌われていた王様だったんですね。しかしこの王様の、息のかかった人たちがこの王様の言うことを何でも聞くヘロデ党という、右翼みたいな、そんなグループになっていて、この人たちは新ロシア、ロシアじゃなくて新ローマだったんですね。で、普段犬猿の仲だったこのグループが、敵の敵は味方という論理で結託してイエス様に向かってきているという、そういう構図になっています。で、彼らの仕掛けた罠、その前に褒め殺しという恐ろしいことを彼らはここで使っています。14節に、先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。すごい褒め殺しですよね。ところで、カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。カエサルに税金を納めるということは、当時のユダヤの社会では当然のこととされていたんです。しかし一方で、このユダヤの国をローマ皇帝が治めるなんてことは受け入れられないという人たちが、愛国主義、民族主義の人たちがいたわけですね。そういう対立する人たちがいて、社会が分断されている状態だとも言えますけれども、カエサルの肖像が刻まれたお金で、税金を納める、当たり前のことですが、それにいろんな理由をつけて、イエス様の答え次第では、当時もう一つのグループがいて、熱心党という、つまりローマに対抗して武力で独立を勝ち取ろうとする人たちがいたんですね。イエス様の12人の弟子たちの中にその熱心党員がいました。で、彼らを焚きつけて、イエスというやつはとんでもないやつだというふうに攻撃する口実を、見つけようとしていたわけです。で、私のポケットに今日の礼拝献金が入ってたんですけども誰の名が刻まれているかというと、これは紙幣ですけども、夏目漱石なんですね。ごめんなさい、野口英世でしたあまり見かけないかもなんですけど、で、カエサルのものはカエサルにとイエス様は答えを出されたんですが、じゃあ日本のお金で税金を納めるときに、野口英世のものは野口英世に返すと、ってそれは通らない話なんですね。日本国政府、行政府に私たちは まあ、税金を納めるわけですけれども、当時のユダヤではカエサルに税金を納めなさいということをイエス様がおっしゃったならば、この熱心と民族主義者たちはこのイエス様を離れていく、それをパリサイ人たちヘロデ党は狙っていたわけですね。で一方、この納めてはいけないという答えをイエス様が出せば、それはローマ帝国に反抗するものだと言って、このヘロデ党の者たちがイエス様を、まあ、手にかける、暗殺するきっかけを作ることになるわけです。人間的に見ればどっちの答えを出してもイエス様は絶対絶命に追い込まれる、そういう計算が働いての彼らの論争だったわけですね。で、私たちは今日、まあ、この日本国という国に住んで社会生活を営んでいる以上、さまざまな行政のサービスを受けたり、そして助けをいただくことがありますけれども、共同に公平に割り当てられた税金を納めながら、まあ、過ごしているわけですが、まあ、いろいろ高いとかいろんなその思いというのはあるとしても、税金制度というのは国が成り立っていく上で必要なことだというふうに理解しているわけです。一方、私たちは信仰者としてイエス様が言われたように、神のものは神に返しなさいと言われているこの献金というものをどういうふうに受け止めているのかということが問われてくるわけですね。いや、税金も献金も、もう生きていけないというそんな考えを持つ人もいるかもしれません。旧約聖書を見るならば、神様はイスラエルの人たちにこういうふうに献金を捧げるように、あるいは神殿で自分の分としてシェケルを、半シェケルを納めるように、男子はそのように定められていた、あるいは十分の一というものを収穫の中から納めるように教えられていた。でもなかなか全ての人が教えられた通りに従ってはいなかったんですね。で、旧約聖書の教えに習って、まあ、この新約聖書に教えられているクリスチャンたちがどのようにそれを実行していくのかということは本当に難しい内容もあるわけですが、神様と自分との関係でそれを解決しないと、いろいろな疑いやら不満が出てくる可能性もあるわけです。献金について話すことは非常にデリケートな部分ですけれども、ビリー・グラムという世紀の伝道者と言われた方は、説教の5回に1回は献金の話をするということで知られていましたが、それはそれとして、私たちが神様に捧げるということはどういうことなのかということですね。私たちは何よりも罪の結果、滅びに行くはずしかない、行くしかないものでしたけれども、そこからイエス様を信じて救われて、永遠の命を与えられて、人生を与えられているということ、すべてのものは神様から与えられているという信仰に立てるならば、献金は嫌々ながらではなくて喜んで自発的に進んで捧げるものだという、その信仰が生まれてくるわけです。人からしなさいと言われてするものではないんですね。自分が受けたものがどれだけ豊かな、大きな、永遠に価値のあるものなのかということを聖書から学んでいくときに、私たちの献金に対する姿勢というものはおのずから決まってくるわけです。そして一人一人が神様の前にそのように進んで捧げていくならば、伝道の働き、宣教の働きというものは、まだ一度も福音を聞いたことがない人たちにもっと早く福音が伝わっていくという神様の御業を進めていく資源となっていくわけですね。そのことをもう一度ここから教えられます。 私たちの魂は実はあのティビリウスの肖像ではなくて、歴代のローマ皇帝の肖像ではなくて、人間の肖像ではなくて、実は神の形という肖像が、もちろん神様には私たちのような肉体は顔はないわけです。しかし神の形という肖像が魂に刻印されているということを覚えてください。そしてその神様の物理的には見えないお顔というものが、聖書の中には神の顔として表現されているんですね。神様は感情をお持ちの方です。喜ぶ時も怒る時も悲しむ時もある感情豊かな方です。もし私たちが神様の御言葉に聞いて従っていくならば、私たちに刻印された神様のお顔というのは喜ぶわけです。神の喜びによって私たちは神を喜ぶことはあなた方の力ですとネヘミヤ記に書かれているように、従うべきところを従って歩むときに私たちには当然御霊が住んでおられますから、御霊の喜びの油が注がれて、それが信仰生活を前に進めるエネルギーとなっていく、そんな信仰生活をこれからも歩んでいきたいと思うんですね。献金は、私と私のすべてのものは神に属しているという信仰を表す行為だと言えます。もちろん生活に多くの必要が生じます。次から次と必要が生じてくること、それは避けられませんけれども、しかしまず神に捧げることから始まっていくときに、すべての必要は添えて与えられるという神の国とその義を求めていくならば、神の御言葉は必ずその通りに私たちに必要なものは与えてくださるという結果を刈り取るわけですね。誰に返し誰に捧げるのか、そのことをここからもう一度教えられます。もう一つの論争は18節からの段落ですが、サドカイ人ってどういう人たちだったでしょうか。彼らは祭司階級です。そして神殿で使える礼拝を司り、人々に聖書を教える、そういう指導者たち、当時の、最上層にいた人たち、そして神殿で人々が動物とか鳩とか両替人とか商売をやっている人たちが神殿の庭で設けたその中から祭司たちにリベートというか、それを納めていた、上納金のように。ですから祭司の人たちは非常に豊かだったんですね。ところが彼らはモーセ五章、旧約聖書の創出、レビ民、申命記までの5つの書物しか聖書と認めていないという、そういう特徴があったわけです。予言書とか歴史書とか、そういった部分は認めていなかった人たちなんですね。ですから復活ということも信じていなかった。しかしイエス・キリストの教えの中に三日目によみがえるという教えがあり、人々がそれを聞いていたので、イエス・キリストを亡き者にしようとしていた彼らは、復活なんかあるはずがないということを証明しようとして、この7人の男性と結婚した女性の話を作り上げてイエス様に挑んできたわけです。でこれは旧約聖書にあるレビラト婚という結婚制度で、子供がなくて死んだ夫の兄弟たちは、その兄の名前を残すために兄嫁と結婚する。次々と、7人の夫たちが亡くなり、そしてその妻も死んだという、話を作り上げて、でその人たちがもしよみがえりがあるんだとしたら、よみがえった時には誰の、その妻は誰の妻になるのかという話なんですね。よく練った話かもしれません。 7という数字は完全数ですから、これ以上はないという、まあ、想定外のような話かもしれませんが、そんな話を、まあ、しているわけですね。で、その質問に対してイエス様の答えはどうだったでしょうか。24節、イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。神を信じていながら復活を信じないというのは、聖書も神の力も知らないというふうにイエス様はおっしゃっているようです。クリスチャンの中にも、前にもお話ししたことがあるかもしれませんが、復活を信じますかって言ったら、信じられないという答えが返ってきたので、ギャフンとなったことがありますけれども、100人が100人クリスチャンがイエス様の復活を信じているわけではないという現実があるわけです。100人の牧師が100人ともイエス様の復活を信じているわけではないということも現実です。じゃあ何を信じるの、救われたことは一体どういう意味があるのというふうになってくるわけですが、聖書も神の力も知らなければ復活は信じられないというのは分かります。でも聖書も神の力も知るならば、神が神であるならば、この天と地の創造も死人が生き返ることも当然という理屈が成り立ってくるわけですね。神は全能であるというのが神という言葉、名前の意味となってくる、内実意味となってくるわけです。神が全能ならば当然神はただお一人です。全能者が二人あるということはありえない話なんですね。聖書を学ぶということは、私たちは神がどういうお方なのかを学び続けていくことです。一度に分かるはずがないんです。積み重ねて積み重ねて、聞いて聞いて聞いて、聞き続けて、生涯私たちは聖書に聞いて神がどのようなお方かをトータルに、そしてそれでも足りないぐらいですけれども、学び続ける時間とその量において、私たちは神様がどんなに偉大であるかということを、1年前よりは今、知ることができるわけです。イエス様は、死人の中からよみがえるときには、人は見取ることも、嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。ここはあんまり私も聞いたことがないんですが、調べたこともないんですが、結婚制度というのは地上で生きている間だけの制度だということですね。じゃあ今結婚している夫婦人たちは天国に行ったらどういう関係になるのって心配になる人もいるかもしれません。結婚制度としてはなくても、地上で愛し合って人たちのいた人たちの愛の関係は永遠なんです。だから永遠の愛という言葉が使われるわけです。我が子を愛するその愛の関係、あるいは友人同士の愛の関係、友情という名前の愛の関係、それは天国に行ってからもなくなることはないんですね。そして天の御使いたちのようです。御使い天使、まあ、旧約聖書にはセラフィムとかケルビムとか、ケルブとか、まあ、複数形がセラフィム、ケルビムとなってきますが、個人名が出てくる場合がありますね。ミカエル、ガブリエル、まあ、この2つの2人の名前しか出てきませんが、男性なのか女性なのかということはどうですか、皆さん。男性だと思っていましたか。まあ、ヨーロッパでは聖書のこう個人名がよく使われていますけれども、欧米では使われていますが、ミカエルを男性にも女性にも使って、ガブリエルを男性にも女性にも使っている、そういうことを時々耳にすることがあります。 一概に御使いは全部男性だとか、いや女性もいるんじゃないかというそういう憶測はあったとしても、結論としてはなかなか難しいところがありますので、天国に行くまでに何とか分かったらいいのではないかもしれないかと思います。そしてイエス様は26節で死人がよみがえることについてはモーセの書にある芝の箇所で、これは出エジプト記の3章のことですが、神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか。もちろん彼らはモーセ5章を信じていますから知っているわけです。神様がモーセに何と答えられたか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしていますとイエス様は語られました。サドカイ人たちは何にも言えなくなったわけですね。確かに物理的に人間の目には死んだ人はもういないので、この結婚においてもその復活がない、あったとしても一体誰の、誰が誰のその夫になるんだ、その7人のうちの誰がこの女性の夫になるんだという、理屈も、吹っ飛んでしまうようなことをイエス様はおっしゃったわけです。彼らは死んでいるわけではない、目から見えなくなったけれども彼らの魂は神の前で生きているんだ。だからアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、生きている者の神だと語られたわけです。ということは私たちの愛する人たちも私たちの目からは物理的には消えましたけれども、その魂はイエス様を信じてあがなわれているので神の前に今生きているわけです。肉体的には眠っていると聖書では表現されています。イエス様が再臨されるときに彼らは新しい肉体を持ってよみがえるわけですね。私たちはこの御言葉によって亡くなった人たちの存在というものをただ追憶の中に、だんだん薄れていく記憶の中に思い起こすだけではなくて、彼らは神の前に生きていて神の御顔をいつも仰ぎ見ていて、御使いのように仰ぎ見ていて私たちのために祈っているということを覚えることができるわけです。私の友人の佐藤信彦牧師の奥さんは病室の中でご主人と子どもたちに向かって手を振りながら息を引き取っていきましたが、その前に夫である佐藤牧師は僕たちのために祈っていてほしい、君江夫人はうなずいてそして手を振って、召されていったという証しを二度ぐらいしたことがありますけれども、私たちにとって死は通過点でしかない、そして死の向こうに永遠の人生が始まり、今は肉体的には離れているけれどもやがて復活の時にリアルに私たちは亡くなった人たちの顔と顔と合わせて会うことができる、その喜び、その望みっていうものが生きる望み、イエス様の再臨というものはそのような望みを私たちに与えているわけです。それを覚えながら生きている地上の現実というのは厳しいものが確かにありますけれども、この望みによって私たちは生きていくことができる。もうダメだ、こんなことが起きるんだったらもう 私は生きていけないという途端の苦しみ、そして誰も信じられないような人間関係の複雑な問題に巻き込まれることがあるかもしれませんけれども、しかし私たちは永遠の腕によって支えられている。黄泉にまで下られたイエス様が私たちを支えていてくださることに、その時に気がつくわけですね。まあそうならないことが望みですけれども、そういった苦しみに遭わないことが望みですけれども、しかし仮にそうであったとしても、信仰は私たちに神様が生きておられるということをはっきりと自覚させる、認識させる時でもあるわけです。普段の日常生活の中でもイエス様が私と共におられる、私の中に御霊によって住んでおられる、その信仰の中身をかみしめながら歩んでいくときに、神様は私にとって聖書のこの本の中で生きている方ではなくて、私の生活の中で私のうちに、そして共に生きておられる神であるということが分かっていく、そんな信仰生活をこれからも歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉によって私たちの思い違い、そして誤解や そういったことが正されて、まっすぐに神様を見上げる、そのような信仰へと引き上げてくださることを感謝いたします。どうぞ今日学んだことを心に留めながら、あなたの生ける御言葉を口ずさむために心に記憶し、そして暗唱して、いつでもこの御言葉が生きて働くために、私の魂があなたの御言葉を喜ぶものとなりますように整えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。